皆さん、アニメ見ていますか？私、ワンクールに1、2本程度しかアニメを見ない、まあ、たしなむ程度のアニメ好きなんですが、これまで見てきた中で一番好きなアニメは何かと問われると、間違いなく、おじゃ魔女ドレミと答えます。感動屋さんで涙を流したい私にとって、このおじゃ魔女ドレミは最適なんです。小学生のね、女子をターゲットにした番組で、魔法少女ものとはいえ、人間ドラマを中心に描かれてるんですね。魔法はあくまでも、悩んでる人の背中を押す程度のもので使うというスタンスなんです。不登校時の問題や、家族内のね、不仲問題、そして、人間の結婚した魔女の悩みなどなど、深刻な問題を小学生であるおじゃ魔女なりにですね、解決の方向へと導き、成長していくという壮大なストーリーなんです。これが泣けるんです。心のね、声で叫ぶ場面とかは号泣です。もう私も揺さぶられます。今でも泣きたい時には私 DVD を見て号泣しております。目は涙で潤っております。嫁の目はえげつなく冷ややかですけどね。はい、始まりました。一人笑い第24回ということで、この番組はずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いや、ほんとね、いいんですよ、おじゃ魔女ドレミ。あのアニメ映画未来の未来のね、監督である細田守さんも演出で参加した回もあり、まあその回は神回として語り継がれております。私のジュニアも小学生の頃は暇さえあればおじゃ魔女ドレミの DVD を見て感動をしておりました。ジュニア、友達にもおもろいアニメがある言うてドレミの紹介をしていたようですが、少女アニメ、大丈夫かいなと心配しておりましたが、取り越し苦労だったようですね。そもそも昔のアニメ誰も知らんがな。ドレミのね、後番組としては、明日のナジャを挟み、プリキュアがね、始まりましたが、もう10年以上ずっとプリキュアが続いております。おじゃ魔女ドレミが再開されることがなく、次々と新たなプリキュアが始まるたびに悔しい思いをしているのは私だけなのでしょうか。このおじゃ魔女ドレミ、ライトノベルにもなっております。ぜひね、こちらの方を、深夜枠で放送してほしいものでございます。まあ、あのアニメ好きな人はね、結構たくさんいるものでですね、取引先のね人とも結構ねアニメの話をしたりねしていたんです。で、ある日その方から、ラフさん食事にでも行きませんかとお誘いを受けたんですね。いわゆる接待ですよ、接待ね。こんな場合普通はこじゃれた居酒屋に行き、そっからね、まあ、ちょっとお姉さんのいるお店へと行くのでしょうが、当然私そんなものは希望いたしません。その当時メイドカフェブームだったんですね。秋葉原では何十店舗とメイドカフェがある時代だったんです。秋葉のドンキホーテ8階には、まだね AKB48 劇場ができたばっかりで、5階にはメイドカフェのアットホームカフェがあり、まあ、このねアットホームカフェから生まれたアイドルユニット完全メイド宣言と AKB と、どっちがいいやなんてね、2ちゃんで当時は騒がれておりました。2年弱ほどで、まあ、完全メイド宣言は解散し、まあ、AKB さんとはえげつないほどの差がついてしまいました。まあ、それはさておき、私接待の場所といたしまして、もちろんメイドカフェを選ばせていただきました。場所はですね、ドラマ電車男にも登場しましたピナフォアでございます。取引先の方もノリノリでございます。でね、二人でビールを山ほど飲み、オムライスを頼み、まあね、ケチャップで絵を描いてもらい、美味しくなあれ萌え萌えキュンとメイドさんとね一緒に一通りやりました。最高です。最高に楽しいひとときです。二人ずーっと半笑いでございます。でね、結構ね、一人で来てるね、お客さんもね、いるんですね。もちろん、オタク風で。もうちょっとね、メガネマジなんです。 本気でメイドさんに恋している方がほとんどですね。彼らもやはり定番のオムライスを注文します。メイドさんにね、ケチャップで絵を描いてもらう最中、彼らはほとんどメイドさんの顔を見ております。ある意味、恐怖なんです。絵を見ー絵を、描いてるときは絵を見てくれと。本当にね、怖すぎるんじゃいと。でね、彼はもちろんオムライスを食べるわけですが、やはり両端から食べていきます。真ん中の部分にはね、メイドさんが描いた特別なイラストがありますから。しかし、そこで事件が起こります。スプーンに乗ってたオムライスが落ち、イラストに直撃してしまうんですね。その時、彼の悲しそうな顔、まさにですね、おかんにファミコンの電源を隠された時のように半分泣いておりました。そしてもちろん私たちは、笑いをこらえるのに必死でございました。また、他の日には飲み会の二次会として会社の先輩とアットホームカフェにも行ったんですね。なんと、ビールがあのバーベキューとかで使うね、透明のプラスチックに入ってきて、お値段780円。高い。美味しくなあれのね、魔法代が高いんでしょうかね。このコップで美味しくなあれって、なるかい。で、店内にね、ガチャガチャがあったんです。こちら、ある食べ物を注文した時にもらえるコインで回すガチャガチャなんです。そのね、専用のコインじゃないと回らないんですね。それを知らず、私の先輩、そのガチャガチャに100円玉を突っ込み見事に詰まらせます。後で、専用コインを持ってきたメイドさんがあれれとなってガチャガチャを分解し出します。そしてメイドさんが叫びます。100円玉入れて詰まらせたやつがいるって叫ぶんですね。思わず本性が現れた瞬間でございます。お客さんに向かってやつって言ってるんですね。まあ先輩は嬉しそうにはい言うてね、手を挙げて100円玉を返してもらっておりました。まあ他にもですね、いろんなアトラクションありますよ。500円を払えばお気に入りのメイドさんと店内にあるプリクラを撮れるシステムがあるんですね。無垢なオタクの少年とメイドさんがね、一緒にそれをねやってるんです。少年の方はねドギマギしながら緊張してるんですかね。ただメイドさんは作業員のごとくパッパパッパとプリクラを操作しているんです。メイドさん基本的には素の顔をしているんですが、撮るときだけ笑顔です。切ない。少年は大好きなメイドさんとのプリクラですよ。ドキドキですよ。その横で作業員になりきるメイドさん、ある意味恐ろしい世界です。スナックはねハマったね大人の男性からお金を吸い取りますが、メイドカフェはハマったオタクからお金を吸い取るんだってね感じましたよ、その時は。でもね、まあ、恋やらときめきをくれるメイドカフェでございますよ。オタクの方に夢を与えてるわけですから、素敵な空間であることは間違いありません。そしてね、最近は昔と違い、まあ、女性のお客さんやら、外国のね方もよく来られるとのことです。もちろん、まあ、まだまだオタクさんの方が多いんでしょうが、まあ、そんなね素敵な空間で働くメイドさんたちに、まあ、本気でね恋してしまうオタクの方々に一言言わせてください。ほぼ無駄じゃ。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターの方で、ハッシュタグずっとわら、ひらがなでずっとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントずっとわら @gmail.com、 zutowara@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。というわけで最後までお聞きいただき皆さん大きいです。そしてさよなら。